あれですね、やっと確定申告がすべて終わりました。やったー！今はね、3月5日なんだよ、今日は。で、確定申告が確かね、3月15日までなんだよね、確か。そうなのよ、ちょっと早めに、去年とは違って早めに終わったからよかった、マジで。ちなみに、今日ちょっとなんでこんな声小さいかというと、またホテルにいるんですよね。そうそうそう。ちょっとホテルにいるので。ホテル率高いんだけど、もう、じゃあ、アパホテル率高いわ。そうなのさ。だからちょっと大きい声出せないんだけどさ。さなんかさ、隣の人のいびき声みたいな。いびき、あえぎ声みたいな。いびき声なんか聞こえるのさ。だからあんま大きい声出せないの。まだ9時、あ、ねえ、聞いて。時計見たら21時21分だよ。一番よく見るのが4時44分なんだよな。これエンジェルナンバーなのかな？でさ、そう、もう早めに早めに確定申告終わらせたかったけど、なかなかさ、資料とか集まなくて、あとは、あれさ、銀行のさ、銀行行ったら、その、通帳とか、あと印鑑か。印鑑と運転免許証持ってったら、例えば、1年間の引き出しした、あれ、なんていうの？通帳の出し入れを、コピーしてくれるんだよ。ゆうちょは無料だったら。北洋銀行は有料だ。990円だったら。そうなのさ。そういうのをいろいろわーってやって、もう1日1回 TikTok で動画上げたいけど、税理士さんが、ちょっと今から来て、とか。この資料足りないからもう一回来て、とか。もう1週間そんな感じだったな。まあ、おかげでね、早めに終われたからよかった、本当に。そうなの。税理士さんも大変だったろうなって思いました。そうなのさ。ありがてえ。マジでありがたい。多分ね、その、私がさ、去年1年の分を12月とか1月に全部まとめてやったから大変だったと思うんだよ。でも、1週間に1回とか、1ヶ月に1回を、ね、経費とかを全部まとめて、例えばノートとかに貼り付けたりなんやれ、メモと、ノートの他にメモとかあるじゃん。そういうので全部書いてたら、すごい楽だと思うんだよね。あとはマジちょっとはっきり言っていい？支払い調書くれない会社あるんだけど、あれ何なのマジで。意味わかんない。腹立つんだけど。もうね、はい。そんな感じで、早速始めていきましょう。独身アラサー女の毒ラジオ。どうも、リサです。この番組は、独身アラサー女の私、リーサが、不満や愚痴のようなところ、リスナーさんと一緒に発散していく番組です。こないださ、夜中の2時ぐらいに、これ言ったっけ？言ってないよね。私、いろんなところで、なんか TikTok のライブ配信とかでも喋ってるからさ、どこで話したかちょっと忘れたんだけどさ、夜中の2時ぐらいにさ、SixTONESのラジオを聞いてたわけよ。オールナイトニッポン。喫茶の最近ストーンズをちょくちょく、なんか YouTube もやってるじゃん。あの、ジャニーズ6人グループよ。で、そのオールナイトニッポン聞いてたんだけど、その AirPods で聞いてたの。そしたらなんか違った音も聞こえて、え？何この音？と思って。そして AirPods を外したら、あの、アパート借りたって言ってたじゃん、前。作業場。作業場で、ガスが漏れています。キュイン、キュイン、キュインみたいな。キュイン、キュインみたいな不協和音みたいな感じでもなかったけど、なんか警告音。警告音つっても不安を煽るようなやつでもないんだけど、もうびっくりして、そこのその作業場で聞いたこともない音だったから、ちょっと待って、今めっちゃ鳥肌立ってる。ちょっと本当にトラウマなんだ。本当にマジで鳥肌やばくて、もうパニックになってた。ガスが漏れてたんだって謎だよね。だってガス使ってないんだよ。とりあえず、警報器の線は抜いたんだけど、なんか絶対に抜かないで、なんかガス会社の人が来た時にシールをくれたんだ。それ隣に貼ってたんだよ。何かあったらここに電話くださいみたいな。で、コンセントは絶対抜かないでくださいって書いてたけど、やっぱりパニックになったら私はね、コンセントを抜いてしまうらしいんですよ。前の沖縄のお家の時も、いきなりキュインキュイン鳴ってたんだよね。あれなんで鳴ったんだっけな。 ガス使いすぎてたのかな。あれだ、期限が切れてたんだ。みんなさ、ガスの警報器のさ、期限書いてるからちょっと確認してみて。あれ、期限切れだったらいきなりなるときあるからマジで怖いよ。その時もなんかぶち壊しちゃったんだよな。コンセントぶっ壊して。だって怖いじゃん。それお昼だったからよかったんだよ。お昼過ぎ、12時、1時、2時ぐらいだったからよかったんだけど。今回夜中だったから本当に怖くてさ。本当に。あの、友達の TikTok、YouTube をやってる、ソロシって男の子いるんだよ。そう、ソロシって、すごい、あの、メンズメイクとかしてる子でね、去年からダイエット頑張って、2024年の2月か、2月までに20キロ、25キロ落とさなかったら SNS 引退しますって言って、マジで20キロだか25キロ落としてた。すごくね。いいなぁ、マジで。そうよ。そのソロシが、もう前から仲良くさせてもらってるんだけど、ソロシマジ2時とか4時でまだ絶対起きてるなと思って、ソロシに速攻電話して、ね、ちょっと怖いんだけど、って。そう、どうしたって。ってガスの警報器鳴ってるんだけど、って。そう、もうパニックよ。パニックでソロシに電話して。電話しててさ。で、まあ、ああだこうだばばギャーギャー、うちが騒いでる間に、ちょっと、とりあえずどうしようってなって。でも夜中だからさ、夜中の雰囲気ってなんかシーンってなってない？ 9 時とか10時だったらまたなんか雑音あるけど、一気にさ、夜中2時とかになったらなんかシーンってならない？考えすぎ？でもマジで、そのガスを使ってなかったし、でも近くで、なんかゴミの分別っていうかさ、燃えるゴミを縛って出そうかと思ってたんだよ。縛ってる時にキュンキュンになってたから、もしかしたら、え？ゴミからガス？まあ、あり得るよね。なんか、多分、例えば、生ゴミとか入ってたらさ。もしくは、え、うちの足臭いのかなと思って。でも、わかんないじゃん、とりあえずさ。とりあえずわかんないから。で、ソロシに電話してて、一回ガス会社に電話してみるって話になって、一回切ったんだよ。いや、その間、うちすごい心配だったんだけどって。とりあえず、まあ、しょうがないから、ガス会社に電話するしかないじゃん。で、電話したら、もう結局8分か9分ぐらいしてたの。で、その内容が、多分誤作動ですねって。で、でもその、ガスの警報器と、そのガスが繋がってるから、警報器になったら、ガスが使えないシステムになっちゃうんですよって。で、そのガスの元栓を開けるって言っても、私の背の高さじゃ届かないの。163センチだよ、私。そうよ。だから、うわ、どうしよう、最悪と思ってさ、なんでこんな不便なお家なのって思って、ほんと腹立った。安全装置とかガスの警報器はあるのはいいことかもしれないけど、あのね、ほんともう、パニックになりました。ほんとに怖かった。マジで。しかもさ、もう夜中だからさ、そのガスの元栓を開けるって言ってもさ、もう、なまる縛れてんだよ、お外が。寒いったらあれしないの。で、いや、今開けれません。脚立とかないから無理ですって嘘ついてさ。嘘ついたら、そのガス会社の人来てくれるかなと思ったら来てくれませんでした。は、ふざけんなと思って。うちにでっけえ脚立あるからさ。それお外まで持ってってさ、ソロシと電話しながら。なんでうちがしなきゃいけないんだよって思って、ボジって押して、なんか長押ししなきゃいけないんだよ、あれ。で、そのガスのやつ、なんかガスの元栓カチッカチッって言ってて、で、あ、大丈夫だってなって、それが収まったから。それでやっと、ね、ガスまた使えるようになったけど、めっちゃ怖かった。マジで。で、その次の日に、まあ、すすきのに飲みに行こうと思ってたんだけど、で、他にも用事あったからさ、ホテルに泊まろうと思って。で、3日4日、その、アパート開けることになるから、もし仮にここでガスがまた、ガスの警報器が鳴って、ガス止まったら、今はもうすごい寒いことはないけどさ、行ってもマイナス8度とかなんだけど、マイナス例えば20度とか行ったらさ、なんていうの、水道管が凍ってね、破裂しちゃうんだよ。そう、だからそれ心配だったんだ。 そう、だけど、あ、とりあえず水抜きすればいいやと思って全部水抜きして、全部ね。で、帰ってきたら、とりあえず大丈夫だった。まだガスずっとつけっぱなしで行ったからさ。そうなのよ。まあ、そんなことがありましたよ。でもマジで、沖縄にいた時の、そのガスの警報器はめちゃめちゃ不協和音だったの。キュイーンキュイーンみたいな。でもめっちゃ本当にその時怖くて、でもその時は猫いたんだけど、うちのその作業場って別に猫いないからさ、私実家に住んでるし、実家に猫いるしさ、あ、どうしようって思って、いやマジで怖かったの本当で、それがすごくトラウマだった。でもその時 TikTok やり始めてた時だから、あ、とりあえずこれも動画に撮っとこうと思って、ね、これどうしたらいいのって、2021年のね、7月ぐらいかな、6月か7月ぐらいの動画で紹介してるわ。アホらしい。マジで。だからその時に思ったのが、私がね、沖縄にいた時がもう一人暮らしは嫌だって思ったの。心細いし、何かあった時もダメだって。猫たちも、私もう何かあったりしたら、私一人でなんか避難所まで連れて行けるのかなみたいな。余計な心配とかしてしまって。そういうこと考えちゃうじゃん。そうなの。ああ、もうダメダメだ。だからその時思ったの、誰か一緒に暮らしてくれる人いないかなって思って。で、何 ?3 年4年経って。で、今。いないわ。私と住んでくれる人もいるわけがない。いても住みたくない。だって人と住んだらさ、え、万華の処理、万華の処理とかできないじゃん。ねえ、おっぴろげてさ、うちさ、むしるんだよ。たまに、アナルの毛、あ、ごめんなさい。アナルの毛をむしったりするんだよ。したらめっちゃツルツルになるの。そう、だからそういうのってできないでしょ。ちなみにむしるって言ったら、ガムテープを小さく切るんだよ。切って、毛に挟めてブチブチブチって取るの。そうなの。で、最後に、ピンセット。毛抜きか。毛抜きって取るんだけど、中川のさ、ごめん、ちょっと全然台本に書いてない話をするんですけど、中側のさ、なんていうの?粘膜のところあるじゃん。粘膜のところたまにすごい薄い毛があるんだけど、それ取るときめっちゃ痛いの。で、それ、ブチって取って痛いのはいいんだけど、たまにその粘膜をピンセットでつまんじゃうことがあるの。あれ結構痛いよ。うん、トラウマにはならない。トラウマにならないけど、めちゃめちゃ痛い。なんでこの話になったんだ?あ、そうそうそう、一人暮らしね。え、無理じゃない。無理やん。え、乳首の毛とか処理できないでしょ。知ってる?あんたたち、乳首にも産毛って生えるんだよ。え、ってびっくりした。びっくりするよね。まあだからね、沖縄の時からもうしばらく経ったと思うんですけど、全く進展してません。ほんと誰か一緒に住んで、マジ頼むわ。じゃあ今日もね、リスナーさんからのメッセージを読みたいと思います。ペンネーム、にょんさん。リサさん、こんにちは。いつも夕飯作りながらラジオを聞かせていただいてます。私は恋愛経験が少ないので、リサさんの話を聞いて自分も恋愛経験の豊富のような気分になっています。かわいい。彼氏との夜について、リサさんに質問があります。今の彼氏が初めての彼氏で、初体験も今の彼氏です。ですが私は行ったことがありません。気持ちいいと感じるのですが、その先に興味があります。彼氏のことが好きなので浮気はしたくありません。ちなみに彼氏の夜の経験は少ないようです。最近結婚の話も出てきてどうしようかと思っています。やはり彼氏に正直に伝えるべきでしょうか。それで解決するのでしょうか、ということです。彼氏のことが好きなので浮気はしたくありませんって書いてるけど、なるほどね。あー、まず私そんなに恋愛経験多い方じゃないんだよな。私だってもう昔の話しかないさ。そうなの、昔の話しかないからマジ恋愛したい。そうなんだけど、でもさ、その行ったことがないってさ、まず中行きと外行きってあるのってご存知ですか？外行きは、クリ。なんて言ったらいいかな。別名なんて言うんだろう。まあ、ぼっちよ、ぼっち。 ぼっちをいじってそれで行くみたいな、それが外行きっていうらしい。中行きはまた違って、その何、膣の中に例えばチン、ポコチンポコチンをぶち込んで、でなんかどっかを刺激したらなんかいいところに当たって、なんかそれで行くこと中行きって言うんだって。え、でもはっきり言ってさ、私もまだなんだよ、それが。長生きしたことない。めっちゃしたくない？どんな感じなのか。わかんないじゃん。でもさ、どうしても私長生きしたくて、このまま長生きをしないで私の人生終わるのなんて絶対に嫌だと思って。買ったの。ディルミちゃんを。でもディルドって検索してみな。一人の時にしてみな。もうとんでもねえもん出てくるから。え？ってなるよ、それは。でもあれさ、マジで気持ちよくねえんだよな。私の使い方がダメなのかな？一切気持ちよくない。なんかめちゃくちゃ高かった。3000、4000ぐらいしたぞ、あれ。マジ、あれ金ドブだったわ。でも、人によってはすごい気持ちいいっていう人もいるから、あれだけど。で、最終的にはいろんな人に言われるのが、ウーマナイザーってよ。ウーマナイザーって。まあ、高級な、なんつうの？ピンクノーターみたいな。バイブなのかな？あれがいいっていうらしいけどね。けどさ、よく言わない？中行きするのって、30代からとかさ。だけどでも私、あのさ、栗でも行けるんだよ。だから、その、おせっせしてるときに、あれさ、ピストンしてるときに、いいところ当たったらすっごい気持ちいいじゃん。だから、その自分の指で栗をいじるんだよ。そのぼっちをいじって、そしたら、いけるけど、やっぱりそれは中行きじゃなくて外行きなんだよな。そうなの。でもその、ニョンさんは、そのさ、行くっていうのもさ、その、例えば2種類あるじゃん。もっといろんな種類あるかもしれない。一人でやって、いろいろ試してみれば、例えばそういうおもちゃとか買ってさ、でもどうなんだろうな。彼氏のことが好きなので浮気はしたくありません。女性用風俗は浮気にならないんじゃない？行ったことないけど私も。めっちゃ興味あるよね。どうなんだろう。気持ちいいと感じるのはその先に興味があります。あ、でもさ、その彼氏に正直に伝えるって、そのどこまで伝えるかが、なんていうのかがあれだけど。まあ言ってみるのもありじゃない？伝え方は、ちょっと結構気をつけなきゃいけないかもしれないけど。例えば、行ったことがない。行ってみたいんだよね、みたいな。甘えれば。でもやっぱりそうだよね。演技とかしてたらまた別だけど。してないか。で、一回演技したらさ、もう男、なんか調子こく人の方が多いじゃん。だからずっと嘘つかなきゃいけないで、嘘。行ったふりの演技を延々とし続けなきゃいけないの。あれってすっごいストレスだよな。思うな。そうよ。でもどうだろうな。で、そのさ、彼氏さんに正直に伝えたところで、その問題は解決しないとは思うよ。だけど、その自分の思ってることとか、まあ言葉を選んでね、そのなんかデリケートな話かもしれないから、言葉選んで、正直に伝えたら、解決しないかもしれないけど、解決には進むんじゃない？いろいろ。ねえ。でもそっか、どうだろう。え、でも別に心が動かなければ、エッチしたからといって浮気じゃないんじゃないの？え、わからん。人によるか。別に他の人のこと好きにならなければ別にいいんじゃない？え、でもエッチしたらさ、好きになったりしちゃうよね。しちゃうんだよ。え、人によるけど。マジで全部人によるんだって。いちいちさ、こうやって人による人によるって言わないとさ、いちいち突っ込まれるんだよ。私そんなことありません。うるせえ、黙れって。マンカス黙ってろってなるんだよな。まあ、とりあえずでも、もやもやしてるなら、一回言ってみたら、一回言うべきじゃない。そうよ。でもそうやってね、性にね、なんていうの、貪欲っていうの、こういうの。めちゃくちゃいいと思う。だって私たち生きてるじゃん。いや、違う。ね、性欲がない人がどうたらこったらって言ってるわけじゃないんだよ。こういうのも一回一回言わないとね、コメント欄がうるせえんだよ。ボケどもがよ。そう、だからそうやって、興味があるのめっちゃいいことだと思うよ。だって興味あるんだもん。それが素直な気持ちなんでしょう。でもやっぱりね、一人でいろいろ自分で開発するのもめっちゃいいと思う。何か道具を使ったり、道具を使わなくていいよ。 ね、そういうサイトを見るのでもいいし、今ツイッターが X になったじゃん。Google で X って検索したら私 X ビデオ死ぬほど出てくるんだよな。これマジやめてほしい。危なくない？たまにさ、あのゲーム配信とかするのよ。で、私のこのまんまの画面がみんなに共有されるわけ。そこで X ビデオ出てきたらもう一巻の終わりよ。マジ。ね、180万人まで TikTok 行ったんだけど、もうさ、もう A 版だよな。危ない。ちょっとそこだけはね、気をつけてね。夜か。てか全然チンポ見てねえわ、私。あ、これさ、全然チンポ見なさすぎてやばいんだけど、どんな形だった？なんか本当に臭い、臭い。別に臭いのが悪いわけじゃないよ。まあね、言葉をちょっと選んで、でもちょっとだけ可愛こぶって甘えてみたらいいんじゃない？実はさーって、ちょっと言いたいことっていうかあるんだけど、みたいな。ちょっと恥ずかしそうに、ちょっと甘えてっぽくしてみたら変わるんじゃない？ね、トゲのある言葉っていうか、相手がどう思ってるかわかんないじゃん。相手ももしかしたら自信ないかもしれないし。いや、とりあえずオナニーすればオナニー。オナニー頑張れ。ということで、このポッドキャストではこんな風にあなたからのメッセージを募集しております。概要欄にあるフォームから送ってね。この番組が面白かった人は番組のフォローと高評価、そして SNS での感想もお願いします。ハッシュタグ毒ラジオつけてつぶやいてください。漢字で毒、カタカナでラジオです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。てかニョンさん、また今度 DM ください。 DM ってこのお便りください。何かまた進展あったら。じゃあねー。